松本貴博の参謀チャンネル、参謀チャンネル、松本貴博の参謀チャンネル。この番組はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博が、一線で活躍するプロフェッショナルたち、そして法律税務の専門家たちからあなたに役立つ情報を深掘りしていく番組です。お相手は私松本貴博と、
アシスタントの桑原あずさです。
今夜も最後までお付き合いください。さあ行きましょう。
今月のゲストは株式会社レディーバグ代表取締役藤本拓也さんをお迎えしています。今回2回目のご出演です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、こちら株式会社レディーバグさんはコンサルタント会社さん、
はい、はい、
1ヶ月で何社でしたか？
58社です、ね、
58社、うん、すごい数ですよねっていうようなお話をね、はい、していました。そしてこちらのレディーバグというお名前、
はい、
こちらの由来なんかも教えていただけたらと思います。
あ、そうですね、はい、レディーバグってそのまま検索すると頭文字 L が頭に来るんですけど、うん、実は自分の会社はR にしてるんですけど、
あえて R なんですね。
あえて R にしてます、はい、でレディーバグ自体はテントウムシっていう、はい、意味になります。テントウムシってヨーロッパの方ではすごく縁起が良くて、うん、まあ、人や物やお金やその人のこう向上させていくというか、うん、高みに上っていくっていうような意味合いがこう込められてて、まあ、だったら縁起がいい会社っていうので、うん、まあ、通常はアルファベット L から始まる LADY なんですけど、うん、R にしてリソース、人、物、お金っていうのを高められるテントウムシみたいな会社を目指そうってことで、まあ、レディーバグにしたという感じですね、はい、
でも実際にこの7年8年ずっともう新規のお客様が決まって終わりになったことがない、継続し続けて58社になったという ね、
そ, うですね、
その名の通りの会社さんでいらっしゃいますよね。
いやもう本当に
どうなんでしょう、コンサルをされていて、はい、うまくいく人、まあ、うまくいかない人、
はい、
でパッと話をしても分かっちゃうものなんですか？
まあ10分ぐらい話せば分かるんです。
この人はうまくいくな。もうじゃあ私見抜かれて、松本さんどうしよう。もう
だいぶ前に見抜かれ
てる。喋ってるからどうしよう。どういうところでそれを分かるんですか？
まあでもやっぱり一番はその人がこうどれぐらい強く願望を持ってるかっていう。でこれ実はこの間ソフトバンクの孫さんも基調講演で話されてましたけど、やっぱりどれぐらい自分が強くこうなりたいとかこういう未来を実現したいっていうことを求めてるかっていう、まあ、一つはその願望の強さみたいなものがあって、で二つ目にポイントがあるとしたら、やっぱりその願望に対して毎日どういう時間とお金の使い方をしてるのかっていう、そこのこうやっぱ習慣っていうのをこう見ていくっていうところだったりとか、あとはその目に見えないものをどれぐらい信じてるかっていう、まあそういったそのなんていうんですかね、祈るとか願うとか信じるとかってちょっとふわっとした話になっちゃうんですけど、まあ量子力学的にはそこにもこうエネルギーっていうのがやっぱり生まれてるんで、まあそういったものをどれぐらい信じてるかとか、まあそういう観点でこうお客様とお話を、
なんかすごい研修受けてるみたいに、ためながら全部今メモってしまった。
もう、ね、今ね桑原さんのメモの量がすごいなと思ってそこね、ずっと見ちゃいました。
セミナー受けてるみたいだった、はい、本当に。でもなんか私も先ほどもお話ししたように、ちっちゃな会社ですけれども、はい、いろんなことチャレンジしてきたらやっぱり失敗もいっぱいするし、 うまくいったこともありますよね、きっと松本さんも。はい、 で、 ね、でもうまくいったなと思うことってものすごく強く願ってたなって思うんですよ。どうしてもこれがしたいとか、はいはいはい、どうしてもあそこに行きたいとか、はいはいはい、すごく強く願ってた、もう夢にまで見るぐらいって今思い返してたんですよ、
はいはい、
であとこの目に見えないものっていうのは、私あまりスピリチュアルとか詳しくないんですよ、はい、だけど一緒にやりたいと思う人のことをとことん信じるんですよ。なんか誰かに変な噂を聞いたり、なんかあったとしても、そういうことが、とことん信じちゃうんですよ。
はいはいはい、
もう自分の都合のいいように。あ、なんかすごい納得って、ちょっと興奮しちゃいました。
もうだけど、すごいことを身につけてるから大丈夫じゃないですか。
大丈夫ですか？ね、
そう思います。ね、
この願望に対しての時間とお金の使い方、ここも 時々松本さんなんかも、はい、コーチングとかコンサルタントなんてお話をお聞きして、うんうん、そこ松本さんすごい私見本になってるなと思ってるんですよ、うん、
だけど人は自分が普通だからよくわからないっていう感じです。あ、うんまあ、もちろん意識してそう育ってきてはいますけど、
こんな研修あるよ受けてみたらとか言われて、うんまあ、そんなに安くないんですよ私にとっては。
そうですよね、
だけどなんか松本さんに言われたらためになるのかなとか思ってしまう。でさらっとそれをおっしゃるってことはやっぱここの願望に対しての時間とお金っていうところを惜しまない方なのかな、はい、
そうですね。
そんな藤本さんご自身もやはりこうお金をかけたりされてるんですか。
いやーすっごい多分かけてる方だと思います。
58社のコンサルをされてる藤本さんもですか。
はい、あの自分もコーチングを受けてますし。
受けてるんですか、は
い、自分も研修をいろいろ受けに行きますし。
お勉強まだするんですか。
まだしか本も読みますし。ポイントはやっぱりあの僕はその自分でセルフレスキューファーストっていう自分をまず大事にっていうことをテーマにしてまして、はい、自分にとって大事な時間を先にスケジュールに入れてしまう、うん、
自分の大事な時間、
大事な時間、はい、で例えばそれゴルフに松本さんと行く、
そこ一番に出てきましたけど
大事なんで先に予定に入れる、はい、であとそのセミナーを受けるとか、体のメンテナンスをするとか大事なことのスケジュールを先に入れて残った時間で成果を上げるっていう。
もう私今日からそれします。もう来月のネイルとエスト行く日先に書きます。
先に行きましょう。
いつもそれ行く日 まあなくなっちゃうから。
これで3人とも時間の使い方が一緒になりましたね。
そうですね。私だけちょっと違うかったわけですね。
いや
あでも先に松本さんも先にゴルフ書いちゃうんですか。
あもちろんそうです、まあ、自分との約束を先に入れます。
今日一番の勉強になったかもしれない。いやでもコーチングをされている方もご自身も受けているというね。
そうですね。
誰よりも自己投資されてると思いますよ。そのコーチングコンサルされてる方、うん、ただその中でもされてない方もいますからね。そこが見極めだと思うんですよね。
ちょっと来週そのあたりコーチングについてお話をお聞きしたいと思います。はい、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
ベリーベスト法律事務所は全国に60拠点以上、離婚、相続、交通事故、労働問題、企業法務から B 型肝炎給付金まで0120-20-1000番第一東京弁護士会所属ベリーベスト弁護士法人。
続いては法律や税務の専門家を迎えして暮らしに役立つ情報をお送りいたします。
今月のゲストはベリーベスト法律事務所大阪オフィス弁護士の森下信之さんをお迎えしています。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、はい、大阪の近くのオフィスからいらっしゃったということでね、
はい
はい、今回は未払い残業代ということが一体まず何なのか、はい、うん、そしてここからどんな、まあ、事件といいますか、うん、案件が浮き上がってきているのかみたいなのをねちょっと聞いてみたいと思います。
はい、
はい、
まあ、まず皆さんがこう未払い残業代と聞いて何を思い浮かべるかというところなんですけれども、はい、まあ、分かりやすく言うと会社の方とですね、まあ、会社側とまあ取り決めた時間よりも多く働いてたと、うん、だけれどもその多く働いた分のお金を得られてないということを未払い残業代という形で表してます。う
ん、これって基本多くの会社はちゃんと取り決めをされてるものなんですか。
そうですね、あの契約書でですね、はい、こういった形で、1日何時間働いてくださいであったりとか取り決めをされてますので、
はい、
で法律上も労働時間というのは8時間までとなってますので、うん、基本的にはその中で皆さん定められているという形になります。
う
ん、
で今のこのお話というのはその8時間を超えた分に関しての話という理解でいいですか。
そうですね、8時間超えた場合もありますし、あとここはちょっと難しいんですけど、はい、7時間で定まっている場合もあるんです。1日の労働時間が7時間、
その会社さんがですか。
そうです、はい、会社さんが7時間と定めている場合には1時間はみ出た分に関してももちろん未払い残業代になってくると、
うん、これでも違うぞというふうに訴えるというのはやはり働いている側の方が訴えるわけですよね。
そうですね、う
ん、これ業種的にご依頼が多い業種とかってあるんですか。
トラック業界の方が多いです。
ああ、そっか、
長時間労働になりがちなんです。
あ、これは混んでてとかですか、渋滞も入るんですか。
あ、渋滞はもちろん入りますし、あとはやっぱり長距離走られる方が多いので、うんうん、そういった方はやっぱり長いと、労働時間だと。あと飲食店の方も多いですね。
飲食店、何時から何時までのオープン時間って決まってるじゃないですか、
はい、
その後もあるということですね。
それももちろんありますし、はい、オープン時間すべて行くとかなり長時間になってしまうとか、うん、本当であれば二分割して2人でやらないといけないのに1人でやっちゃってるとか、うん、いうと長くなります。
これ聞いてもいいですか？就職するときにある程度その教えてもらうわけじゃないですか、
はい、
何時から何時までの働き、でまあ自分でも分かりましたと納得して入るわけですよね、はい、そんなはずじゃなかったというふうになってしまっているということですか？
そういうことです。
あ、そうか。
要は入ったときはこうだと言われたんだけど、うん、実情としては人員が足りないので自分が入らないとお店が回らないと、
は
い、
初めはその通りだったわけですね。
そう
です。だんだんと変わっていってしまったと
方が多くいらっしゃいます。
確かに今だと人が採用できないってことを考えるとなんかすごい今前より多そうじゃないですか。
多そうですね。
そういうことです。
辞めてしまって新しい人が取れない、だからいる人間で補わなければならないって、そういうことですよね。
はい。
でそこで聞かれてそれを会社に弁護士さんがその人に代わって訴えるということですか？
そうですね。まずもっては交渉って形で会社と弁護士がやり取りをしていくという形になりますので、う
ん、はい、ちなみにその残業する分には問題はないわけじゃないですか、
はい、
そのしてるのに払ってくださらない会社ってそんなにあるんですか？
結構あります。もしくは一部のみ支払っているとか。
それは気づかなかった、ごめんなさいねっていうところも稀にあります。
稀にありますけれども、
分かってて目をつぶってた、
分かってて目をつむられてる会社さんは
ちょっと頑張っとってよみたいなぐらいで、
なんて言いますか、この会社さんはよくそういうことが発生してますねっていうところは時たまあるので。
これちなみに弁護士さんのところに相談が来て、
はい、
で会社の方にアプローチするじゃないですか、
はい、
その時ってその方々ってもう辞めてしまってるんですか？
あ、そういった方が多いです。
ですよね、
はい、
自分が勤めてるんでそれはちょっとね難しいですよね。
あの理論的には別に勤めてる途中でも請求はできるんですけれども、うん、やはり人間関係が非常に悪くなってしまうので、はい、辞められる方が多いです。
これってこう口頭だけでこんななんですあんななんですって言って証拠がない方もいらっしゃいますか？
そうですね、あの会社に証拠を提出されて、ね、あの例えばタイムカードとか、はい、日報とか提出されてる方がほとんどなので、うん、あの手元にない方がほとんどだと思います。
そんな場合でもこう弁護士として訴えることはできるんですか？
会社が連絡を入れてですね、
はい、
保管している証拠を出してくださいという形で提供してもらうと。
これ請求できる期間とかは限られてるんですか？
そうなんです。時効っていうものがありまして、
はい、
3年間という形になってるんですね。
でも我慢しすぎずにもう3年以内に訴えた方がいいよっていうことですね。
おっしゃる通りです。
そもそもこの未払いの残業代があるかどうかってどのように確認するものなんですか？
あ、そうですね、まずは自らの契約書であったりとか、はい、労働条件通知書で一体何時間働くことが定まっているのかということと、はい、あと自分がどれぐらい働いてるんだろうっていうのをやっぱ記録つけていただくのが一番だと思います、
うんうん、
もしくはタイムカードをコピーしてもらうとか、
うん、
のあればどれだけ働いたか分かると、
うん、自分自身もどういう状況で働いているかっていうのをちょっと把握しとかなければいけないということですよね。
おっしゃる通りです。
これだけど難しいのはどっちもありそうですね。不誠実な経営者もあれば不誠実な従業員で払っ、そこまで働いてないのに働いたように
するような
人とか。そうなんです。
なんかそんなことも聞いたことあるんですよね。
ちょっとまた来週いろいろとお聞きしたいと思います。
はい、
はい、ありがとうございます。今回は弁護士森下信之さんにお話しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
松本貴博の参謀チャンネル、いかがでしたでしょうか。今夜もお相手はライフマネジメント株式会社代表地主の参謀松本貴博と
アシスタントの桑原あずさでした。
来週もぜひお聞きください。